天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2017年2月3日タックポッドキャスト第66回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイフォアさんです。
クイフォアです。
お、なんか今日は可愛いですね。どうしたんですか。
ちょっともうなんかもうタイトルコールからも3回もテイクってどういうことです
すいません、もう申し訳ないですけど、まあまあ人間には失敗っていうのがつきものですからね、しょうがないですね失敗といえばですよ、クヨさん、
はい、
エアポッツ、あの例の耳からうどんですけれども、あれを落としたりなくしたりした時のこの対策としてですね、
はい、
iOS のベータ版に AirPods 探す機能が搭載されたようです。
はいはい、ベータ版ですからまだね、あの皆さんのところには届いていなくてっていう、
まあそうですね、
はい、
デベロッパーさんの方にはもう届いてるんでしょうけどね。
はいはい、
1月の24日に iOS の 10.3 のベータ版の中にですね、AirPods を探すっていう機能がもうあるそうです。
はいはい、
はい、でまあどんな感じかって言ったら iPhone を探すみたいな感じで、現在位置情報が地図で出るということと、AirPods から音を出せると、その音を右左バラバラに出せると、ということなんですよね、どうですかこれ、いいですよね。
まずいいですっていうことを語れるレベルに私はいません。
クヨさんは買う気全然ないですかこれ。
うん、今んとこないです。
AirPods の方は使ってますよね。
AirPods も使ってないです。
あ、そうなんですか。なん
だ。AirPods は一時期使ってましたけど、
BOSE
の羽のついてるタイプのワイヤードののが断線しちゃったんで、それでしょうがなく、使ってましたけれども、今はまた違うイヤホン使ってるので、イヤーポッツも使ってないです。
あ、そうですか。私イヤーポッツにしろエアポッツにしろ好きなところはこの耳を完全に塞がないっていうところが好きなんですけど、まあこの話は後にするとして、クヤさんのその今の使うっていうのはあれですか、プッと耳に差し込むようなタイプですか。
いや、機構としてはイヤポッツと同じ感じのです。カナルではないです。
オープン型っていうやつですね。
はい、そうですね、はい、
私はやっぱりその電車の中だとかで聞くことが多いので、まあ、しかも私はポッドキャストばっかりなんで大きい音で聞かない、小さい音で聞くんで、まあ、外に音漏れは、まあ、皆さんに迷惑かからないぐらいの大きさで聞いてるんですよね。で、まあ、さらに外からの音が聞こえないとやっぱ怖いんですよ。あの電車の中でね、もしかして絡まれたりした時、相手が何言ってるかよく聞いとかないとダメでしょ。
私の聞き間違いかしら、
はい、
なんか絡まれたりとか聞こえたんですけど。
いや、もう絡まれたりすることがよくあるんですね。
いや、絡まれたりじゃなくて水から絡んでいくパターンじゃないのかなと思いましたけど。
そうですか、
うん、
この前もほらクヨさんと一緒にほらプラネタリウム行った時絡まれたじゃないですか。
うん、そうでした。
そうですね。
そうでしたっけ。いや、なんか自ら突進していったようなイメージでしたけど
いや、そういう、はい、そういう言い方やめてもらっていいですか。また私のイメージ悪くないじゃないですか。
もう大丈夫です
なんで
これ以上はない
え、
話戻しますか。
言い過ぎたろ
いや
まあ、そういうことでやっぱあの、特にランニングするときも使ってるんですよ最近はですね、
ランニングできてるんですか
ちょっとここ2週間か3週間ぐらいできてないですけどね。
ですよね。
足怪我してあの歩くのも困難なんで、
松葉杖拒否したっていう話でしたもんね
松葉杖
そしたらなんかね、
やだもん、
なんかそうなった途端にね、大雪降ってねご飯も食べられなくてっていう悲惨な状況に陥ってましたよね確か。
酒はなんぼでも家にあるんですけど、食い物が全然ないっていう状況で死にかけてました、
はい、雪降った途端にね、今までだったら別にあのうちにご飯がなくてもどっかに食べに行けばよかったのにね、途端に食べにも行けなくなっちゃった状況でまた雪が降るってい う, こう普通の人でも困難なのにより困難な方向にっていうのはね、
ありましたね。
びっくりしました。ありましたね、そういうこと。まあ、何の話かちょっとよくわかんないですけど。
そんな時も、家の中で私はエアポッツでポッドキャストを聞いてました、
それなんか状況的におかしくないですか。
なんで
そんな時も私は聞いてましたとか言って、もっとなんかなさるべきことがありそうな気がしますけれども。
ああ、やりました。 あとはね MacBook Air のシエラのサインインストールしました。やることないんでか
あ、はいはいはい、
気合入れてやりました。
はい、
はい、相当気合が必要でしたけど、このエアポッドを探す機能ですよ、
うん、
外でなくしたら多分、まあ、有用なんでしょうけど、
うん、
家の中でやるとあの iPhone を探す機能でもあるでしょ、わざとちょっとずらしてるんでしょ、あれなんかよ前聞いたことあるけど、
うん、だから、うん、なんかその今のタイミングでほら今っていう時に音が鳴るとか言うなら探せますよ、う
ん、あ、音鳴らすってことができるんで、
あ、そうなんですね、うんうんうん、なんかそういう風だったらね多分探せると思います
けど、
うん、
しかも右と左別々に出せるらしいんで、右だけ左だけって出せるみたいなんで、だからうちの猫ちゃんにこう蹴り込まれた時はこれいけますね、
うん、そうですね、
まあ、いろんなもん蹴り込まれてるんで私、
うん、これでもなんか iOS の 10.3 のリリースの中に入ってたっていうことですけれども、アプリとしてリリースされるんですかね、うん、それともなんか OS の中 の, なんかその設定の中でごちゃごちゃってやるのかなっていうのか、この文章からだとどちらなのかちょっとイメージつかなくって、その辺がちょっと、
うん、
はい、
この記事によると iOS に従来からある iPhone を探すの、うん、機能の一部として追加されたっていうことですから、
じゃあ iPhone を探すアプリの中に、
まあそうですね、
追加されるというイメージですね、
はい、はい、だからその最後まで Bluetooth でくっついてたものの一部として探せるっていうことなんでしょうね、
うん、
でしかも、まあ、例えばあの Bluetooth の圏外になければ最後にどこでつながってたかっていうのまで、はい、まあ、出てくるみたいですね、
うん、
この iOS の 10.3 は今ベータ版ですけれども、公式版は3月か4月に出るということです、うん、その時にはですね、あの正式版として使えるみたいですから、 AirPods 買うのになくしたらどうしようかと思う人のこの手助けになればいいなと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年1月28日17時48分にリツイートした記事です。 AI 記者が気象ニュース原稿を作成する実証実験、 NTT データが実施、 C ネットジャパンからの記事です。
はい、
これはですね、栗原さん、 NTT データが気象ニュースの原稿を、気象伝聞ってやつですね、あの気象庁が出してくるやつですけど、
うんうん、
これを AI を用いて原稿を自動生成する実証実験をずっとやってて、なかなかいい結果が出ましたよということを発表したそうです、
はい、
まあ、確かにこの気象伝聞っていうのは、まああれですもんね、決まり文句ばっかりなんで、うん、まあまあいけると思いますし、さらにはその気象伝聞から出たいわゆる今までの気象ニュース原稿ですか、
うん、
これを勉強させてですね、しっかりと AI に記事を起こすアルゴリズムを作ったというようなんですよ、
うんうん、気象伝聞って、はい、まあ、なんかちょっとすんなり耳で流れていくと伝聞っていうと伝える文章のような感じがしますけど、
はいはい、
これは気象伝聞の伝は電子の伝の方ですので、ちょっとその辺を一応お断りしておいてですね、電気の伝、はい、電子の伝ですので、はいはい、ということで、
ちょっと気象伝聞の話先にしてもいいですか。
どうぞ。
気象伝聞ってもともと気象庁が放送で流してたもんなんですよね。いわゆる気象ニュースというのが、まあ、いわゆるニュースの時間とかやってますけど、その前に気象庁そのものが、うん、まあ、だから国民の生命財産を守るために流してた伝聞、昔は電報だったんです、ほんまにですね、無線による、うん、今はそうじゃないですけれども、まあ、ネットなんかに流れてるんですけれども、だこれ自体はもう何十年とやってて、もう決まり文句ばっかりなんですよね、
うん、
停滞する前線が南から暖かい空気が流れ込み、九州地方大雨となる見込みですとか、そんな感じなんですよね、
うん、まあ、だから気圧配置の話があって、でそれによってこう、ここの地域はこうですっていうのは、まあ、ちょっと特筆しなければいけない地域のことを書くっていう順番ですよね、うんうんうんうん、出だしはね、はい、でもこれってとっても必要な、なんかこの間の大雪みたいなのだとちょっと対応しきれないかもしれないですけれども、冬型の気圧配置とか、なんとか型の気圧配置とか、うんうん、梅雨とかも大体分かってますからね。
そうですよね。
それに当てはめればもう、あの、なんとなくっていう感じですし、違和感ない文章ですよね、仕上がり
ね。まあ、まさにそうですね、
うん、はい、
だからその伝聞をもとにもうアナウンサーの方がありとあらゆるこのニュースを読んでるんで、それをまあ元に作ったということなんで、そんな難しいもんではないと思うんですけれども、
うんうん、
まあ、でも人間にこの聞かせるというものとしては、やっぱりその気象伝聞そのものっていうのはデータの羅列じゃないですか、
うん、
だからそこをニュース原稿として起こすということはやっぱりこう誰かの人を介在しなければいけなかったものが AI になったというのは画期的だなと私は思ってますが。
そうね、みんながね、うん、あの気象伝聞を理解できれば必要ないっちゃ必要ない。
まあまあそうですね、そうですね、
ことではあるんですけどね、
うん、だから、うん、私は若い頃からその気象伝聞とかに慣れ親しんでるような人種ですから分かるけど、そうじゃない人はやっぱり大変ですよね本当に。で、予察的な気象予察とか気象予報っていうのの、まあ、羅列じゃないですか、
うん、
だから自分のところに必要なもんだけを取り出したりとか、ただ雨が降るのか降らんのかっていうことだけに特化したものとしてはやっぱりニュース原稿の方が分かりやすいですもんね、
うん。ただこれ本当に実際 NTT データが実施して、うん、あのどこかで披露したんですかね。
いえ、実験をやったということだけで披露はしていないようですね。
でまた今後商用化を目的としてどうのこうのっていうことで、うん、なんだろう、例えばそのこういうの見て、お弁当屋さんがあのスタジアムの発注がね、うんうん、どれぐらいになりそうだとかそういうふうで使ったりとかされて、うんるじゃないですか、うんうん、でも気象予報士っていう、まあ、国家試験ができてからは、うん、ある程度っていうかその試験合格者で免許持ってる人がはあの気象のそういう予報をしていいっていうことになったじゃないですか。
まあ、今までは民間にやらせていなかった気象庁だけがやってた、うんまあ、気象予報の部分をデータを解析することによって独自の気象予報士が予報してそれを商業的に利用する、うん、売ることが可能になったということですね。
可能になったんですよね。だからそれまではどこのチャンネルどこのテレビどこの新聞見ても、うん、みんな同じの気象庁のそのままコピー&ペーストで、うん、その表現の仕方はいろいろあるにしても変えてはいけなかったんですね、改ざんしてはいけなかったんですね。 それが気象予報士っていうその仕事ができてから、先ほども言ったようなそのお弁当屋さんですとか、うんうんまあ、他にもまあ、そのイベント開催で運営に当たる人とか、まあ、いろいろそのお天気によって集客なり変わってくるものがありますよね。そういうところで生かされるのかなというふうには思いますね。
うん、そうなんでしょうね。そういうふうなところでそのなんていうんですかね、自動化できたりしてで配信してネットで配信、うんまあ、メールで配信ということができるようになれば、うん、使う人利用者の利便性があるということですから、うん、いいですよね。
まあ、だからこの原稿をこのままその例えばニュースの原稿になるとかそういう使い方ではないということね。
うん、そうですよね。すでにもうですね、日経がやろうとしているのは、
はい、
企業の決算情報をもとにサマリーを発表するっていうやつをですね、もう AI でやるっていうことをやるようです、はい、いわゆる新聞の記事になるもんじゃなくてネットのニュースとしてやるということで、この確かに企業の決算発表っていうのも決められた
提携
ですからね、だからそれは AI でやるっていうことですから、まあ、これはもう全然問題ないと思います私も、
うん、ただあのこの日経の中に書いた一例っていうので、堺引っ越しセンターの、うんまあ、2016年4月から12月期の、うんまあ、純利益の話について の、まあ、そのサマリーが出てるんですけれども、うんうん、その中にねちょっと結構びっくりしたのがあってね、のれんっていう言葉が出てくるんですよ。のれんおよび契約関連無形資産の焼却費が8000万円発生したもののっていう風に文章が続くんですけど、うんうんうん、ここにのれんっていう言葉が出てきてるのに私はちょっとなんかびっくりしました。
のれんって屋号の権利の話ですよね。
そうです、うん、ですからそういうちゃんとなんていうのかな、その用語を理解しているというか、うん、そういうのも組み立ての中に入っているっていうのには、うんうん、ちょっとなんか驚きました。あ、まあまあ、基本的にのれん焼却とかって言いますよね。
あ、言いますよね、言いますよね、うん、経済用語としてののれんの意味が分かってるってことですよね、
はい、そういうことです。
ほんまにあのラーメン屋ののれんを売ってるわけじゃないですもんね。
はい、ですからこれはあのそののれんはあのかひらがなで書くのれんですからね、うんうん、のれんに腕押しののれんの方ではございません。まあ、同じものを指すんですけれども、
まあですよね、
意味は違うんですよ。
慣用句としての、ひらがなののれんと、漢字の本物のあのあれですよね、はい、あのお蕎麦屋さんのところにあるやつの違いですよね、は
い
は
い、そういうことです。そうです、
だからやっぱりこういう定型文から始まっていくとは思うんですけれども、
うん
まあ、こういう時代になってきてるんですよね。
うん、なんか小論文を書かせるとかね、 AI に書かせるとか、小説を書かせてコンテストにとか、いろいろ本当に今までできなかったんじゃないかっていう芸術とか、そういう組み立てる命令したものに対して当てはめて答えを出すっていうもの以外のものにも、答えがないものにも答えを出そうとしているっていうのが ここ最近ちょっと進んできていますよね。本当に仕事なくなっちゃいますよね。
怖い。 というわけでこの AI がですね考えて記事を書くというものは今まで人間がやったものがあってそれを元にやっているということだと思います。ですからそれまでの蓄積というのは非常に大事ですし人間が考えたことも大事です。全部が全部 AI に置き換えると思いませんけれども AI に置き換える部分が大きくなってくる時代になったんだなとは思います。
はい、
2017年1月25日14時7分にリツイートした記事です。完成形クエスチョンマーク Chromebook 2017年の全モデルが Android アプリに対応へ、 Gizmodo Japan からの記事です。
はい、はい、
私も久岩さんも愛用している Chromebook ですね、その Chromebook の今年発表のモデル2017年の発売される全モデルが Android アプリ、つまりは Google Play Store でリリースされているアプリに対応したということなんですね。
はい、
久岩さんも私もかなりの Chromebook ファンですよね。
はい、ヘビーユーザーですよ。
うん、私もヘビーユーザー。でも久岩さんの Chromebook の方が小さくて金属製で持ち運びが便利じゃないですか。
はい、
うん、私のは大きくて厚くてでかいんでですねあの久岩さんあれかっこいいですよね。あの Chromebook Asus の
Asus のフリップですね。
ああ、
はい、
かっこいいですよねあれ。
ありがとうございます。ね、型番がね、うん、C100P っていうフリップ、うん、フリップというのはですね、画面がタッチできるモデルという意味で、うん、フリップっていう名前が ASUS の中ではついています、
うん、折りたためてなんかタブレットみたいにもなるんですよね。
はい、なります。
いいな。今のところはある限られた機種の Chromebook しか Android アプリ使えないんですけれども2017年モデルから全部使えると、うん、クヨさんのフリップは、はい、ちょっと前のモデルですけど、うん、Android アプリが使えるんですよね。
そうなんです。少ないモデルだと思います、うん、いくつか初めに対象になる、すでにこのことが正式にその対応しますよっていう案内が出たのが、うん、5月だったんですよね。
あ、
去年の5月に
うちの番組に取り上げましたよね、
はい、
対応するよってですね。
はい、でそれでその時はまだ機種がどの機種になるか分からないですけど、まあ、一部の機種をから順番に、まあ、新しめの機種から今出てるものを対応していきますっていうふうだったんです、うんうん、でそれで初めに対応した機種が3つあったんですよ、
うんうん、
でその3つのうちの1つが私が使っているモデルだったんですね。でこれから発売される2017年にリリースされるあの Chromebook はどの機種についてもどこが出しても一応 Android のアプリをサポートしますということを、うん、Google がアナウンスしたっていうのが今回の記事です、はい、
そういう意味では久代さんじゃああれですね、あれ買われたの先見の目があったわけですね。
そうですね、なんかたまたまね、
本当はいろいろ考えてたわけじゃなくて使いやすそうだから買ったんでしょうけどね、
うん、あの1個になるといいなと思って、
うんうんうんうん、そうか、タブレットもね、うん、なりますからね。
そうなんですよ、で、うん、あの小さくなるとトラックパッドが小さくなっちゃうんですね、どうしても犠牲になるんです、
うんうん、
でもトラックパッドが小さいと、まあ、マウスの移動が大変なんですけれども、うんうん、それはその、まあ、画面をポチッポチッとできるのですごく操作が早いんです。
あ、そういうことか。あ、はい、そうかそうかそうか、
うん、なので、まあ、そのなんていうのかな、トラックパッドが小さくても気にならない、名刺より小さいんですよ、うん、サイズとしては幅がね。
あ、でもそれでも、はい、まあ、画面タッチできるか問題ないと。
そうです、そんなに気にならないです。
久岩さんの大好きなスーペンでタッチもできるわけですよね。
できます。
あ、いいな、
はい、ただそのまだ iPad ほどの繊細さはないので、ちょっと隣を押してもないのに隣に反応しちゃったとか、
なるほど
そういうのはあるんですよね。
そこのあれですね、うん、タッチのあれはやっぱりあくまでも補助的なものだという考え方なんでしょうね。
そういう感じです。はい、
じゃあ久保さん、じゃあこれの新しい機種出たら買いますか。
はい、でもなんかちょっと物色し始めているんですが、うん、どうしてもね CPU も劣るんですけど、
はい、
ラムがね、
あ、小さいですね。
そうなんですよ、もうちょっとラムが欲しいなと思いますね。
この 2-in-1 とかこのなんですかタッチモデルっていうのは Windows ではなんかすごい高性能機種出てるけれども、
はい、安いんですよ。あのね、Surface はちょっと特別高いんですけども、あ、まあ
そ
う
それマイクロソフト純正ってやつはね、は
い、そうなんです。マイクロソフト純正以外のところ、例えば Asus とか他のモデルが例えば出してるところはね、うん、結構ね安いんです。私が狙ってるモデルは13万なので税込み15万ぐらいのモデルなんですけど、 Asus のモデルね、
十分高い。
私もねそうですか。でもあのそれが Surface になると途端に25万とかになるので、
まあまあまあサーフェスはもうあれですから、はい、あの Windows 界のロールスロイスやからしょうがないです、
ね、でもね、Core i5 で、まあ、15万税込み15万、まあ、13万9000円くらいで買えるんだったら、うんうん、そんなに高くないかなっていうイメージなんですよ。だってね SSD がね 512GB ついてきますから。
あくまでこの話は Windows 10モデルです。
そうそうそうなんですよ。
クエさんのすいません、あの、はい、私一回行きたかったら言っていいですか、うんうん、ちょっと話戻していいですか。
どうぞ。
クロームブックの話してもらっていいですか。
はい、だからそれぐらいのモデルがクロームブックで出たら欲しいなと思ってるんですけど。
言うたった。
あ、何、全然答えてない。
クロームブックにはその51のストレージは必要ないですよね、
はい、と思いますよね、うん、
1リッパーぐらいまで
思ってたんですよ、うん、でも1リッパーでもいいんですよ、うん、でもさすがに16とかは辛いんですよ。
16は辛いでしょうね。
そうなんですよ。で私使ってるのは16かな、うん、ぐらいのモデルなんですよ、うん、でね、マイクロ SD が外付けでその外部ストレージとしてさせるから、うん、この辺は、はい、あの iOS 端末と違って、うん、あのストレージ追加できるから別に気にしなくていいやって思ってたら、
うん、要は拡張性が高いから、まあ、その辺は気にしなくていいんじゃないかと思ってたっていうこと
です。思ってたんですよ。そしたらね、うん、アプリによっては、うん、外部ストレージを表示しないんです。
うーん、
基本的にそういう風なんですよ、うん、なのでね、そのために外部ストレージから本体の方にコピーして、うん、でそれから作業しなきゃいけないとか、うん、もうハードディスクというか、まあ、要するに本体の方のロムがですね小さいとコピーすらできないんですよね、
う
ん、
できないでしょうね。確かにそうですね、うん、
そういうのがあって、うん、ちょっとその辺等々を加味すると、はい、今のその Windows の 2E1 モデルの仕様でChromebook 出てくれたら嬉しいなっていうのが、ちょっと私としては、はい、悩みです。
そういう意味では、じゃあ外から ChromeOS を入れるような仕組みがあったら、じゃあすごいですね。それは
そうですね、 Windows 用に売ってるものにね ChromeOS 入れれたら、これはそれはもういいなと思いますけれども、うん、ちょっとそれは難しいかもしれないですけどね、うん、やっぱりちょっと難しいですよね。
難しいところありますね、
という感じなんですが、もうね、結構ね、クロームブックね、もうなんかもう衰退の一途じゃないのみたいなことをおっしゃってる方、うん、まあ、いろんなところにいらっしゃったじゃないですか。で、今回ね、2017年モデル、今分かってるだけで、エイサーが15機種、エースス7機種、A オープン2機種、デル2機種、これね、うん、これで全部じゃないですよ。他のところもあるんです
けど、有名なところでこんだけってことですね。
そうそう、聞いて、あの、まあ、多分、ああ、そこねって分かるようなところだけ、ちょっと今ピックアップしてみましたけど、こんなに出るんですよ。
すごいすごいな。これ、はい、SIM が直接刺さるモデルもあるんですかね。
今のところまだね、この情報は、うんうん、Google の方からのデバイスメーカーとデバイス名のみで、はいはいはい、発表される予定ということで、まあ、本当に出るかどうかもこの先もちょっと分かんないんですけど、
まだまだですね、まだね。Chrome OS、私 Chrome OS 大好きで、まあ、今も収録の時は、音を取るのは Mac、うん、でも、原稿を見るのは Chromebook でやってるぐらい、Chrome OS の Chromebook が大好きなんですけど、うん、これで、Android に対応するわ、 SIM が刺さるわっていうことであれば、うん、もうほぼそれだけでほとんどのことできますもんね、
う
ん、
そう、今自由にできなくて困ってるのはエバーノートだけです。それ以外のことに関してはほぼ満足してます、うん、私も。でこれ、一番初めにお知らせしないといけなかったかもしれないんですけれども、うん、Chromebook、Chrome OS と Android の OS っていうのをちょっとごっちゃにされてる方もいらっしゃるんで、うん、で今回はその Chrome OS っていう Android OS とは別のものに、もともと Android OS の上でしか動かなかったアプリが Chrome OS の上で動くっていう話で、またちょっとややこしくなってるの で、
そうですね、今久保さんが言ったことは、うん、Chrome OS というのは Chromebook の中に入ってる OS と、で、はい、Android っていうのはスマホ用とかタブレット用に開発された OS、はい、でもそこで走るアプリがありますよと、それは Google Play Store で公表されてると、その Google Play Store で公表されているアプリが Chrome OS の上で動くだけであって OS はあくまで別々ですよっていうことですよね、
はい、
アプリがどちらでも動くようになったというだけのことだっていうことですね、う
ん、はい、でまたあの非対応のアプリもあるんですよ。それはこのモデルには、うんうん、あの私が使っている Chromebook には、うんうん、このアプリ、この Android アプリは乗りませんっていう、うん、インストールすることができませんっていう表示が出るので迷うことはないんですけれども、うんうんうん、この今回のその Chrome OS、Chromebook と Android OS、Android 端末っていうことがこうあまりね、うん、アプリユーザーの方は親しみがないので、う
ん
う
ん、
そうそう、ね、ちょっと、
まあ、ごっちゃになりがちですもんね。
ごっちゃになりがちですけれども、うんうんうん、これはあの2回ぐらいに分けて、あのもうすでに BSS でも、
ね、そうですね、何度もお話ししてもらってますもんね、
はい、紹介してますので、またちょっとその辺のところをね、あのフォローしていきたいとは思いますけれど、でこれ同じように考えると Apple の製品をお使いの方はちょっと厳密には違うんですけども、やんまりなんとなくこんな感じですよってお話しするとすると、うん、Mac の上で iOS のアプリ iPhone とか iPad の上で動いているアプリが使えるっていう、うん、使えるようになるっていうイメージです、
うん、なるほど。 OS は別々で統合されていないけれども、
うん、
あのなぜか MacOS、まあ、シエラだとか、うん、L キャピタンの上で、はい、iOS 用に開発されたアプリが、まあ、動くんだというようなイメージってことですね、はい、うん、なるほど、なるほど、よくわかります、よくわかります。
まあ、この先ね、Google は実はその一つにしようというふうな夢があるみたいです。
何でしたっけ、はい、なんていう名前でした
っけ、アンドロメダっていう OS が噂にはね、
アンドロメダ
行き先としてはそっちの方に行くんじゃないかっていうのね、すごい名前ですね。アンドロイドからアンドロメダですからね。
すごいですよ、あの、
うん、
アンドロメダってことは銀河鉄道3ないんじゃないですか。
まあそういう方もあるかもしれないですけど、この話ちょっと分かる世代と分からない世代ありますからね。ダイドさん
失礼しました、
はい、
関係ないこと言って申し訳ありません。
とんでもない、
はい、
まあ、とんでもあるんですけど、
はい、というわけでこの Chromebook が、まあ、終わったんじゃないかという人もいましたけれども、私は Chromebook の大ファンなんでですね、これからも Chromebook の新しい機種が出て、新しい OS が出て、新しいことができるということに期待していきたいと思います。
はい、
2017年1月26日12時54分にリツイートした記事です。視覚の翻訳こんにゃくが日本語に対応、 Google 翻訳アプリのリアルタイムカメラ翻訳、インターネットウォッチからの記事です。
はい、
翻訳こんにゃくってクヨさん知ってます？
ドラえもん、詳しくは知らないけど、
道具ですよ道具
こんにゃくがどうかするの、
まあ、多分そうです、私もよく覚えてない。カメラで今撮っている、うん、今映しているものがリアルタイムに出てくるっていう話なんですよね。
はいはいはい、
はあ、これはまあある意味面白いですよね、
これね、うん、もう3年4年前に、
はい、
iOS 対応で、うん、ワールドレンズっていうアプリがあったんですよ。
ああ、そうなんです
か。今もあるんですよ、
うんうん、
でももうずっとサポートっていうかそのアップデートされてないので、ちょっとなかなかよくいい具合に動かないアプリがあるんですけども、
うん、
それそのまんまなんですよね。ただ日本語対応ではなくて、うん、ヨーロッパとあとは英語圏の文字をこう、うん、あのリアルタイムで、まあ、皆さんこうもうあのスクリーンショットで載せてらっしゃるんで、ね、皆さんご存知だと思いますけれども、うん、そういうふうなことができるアプリがあったんですけれども、それをなんか Google が吸収しちゃったみたいなイメージです。
Google がこうやってリアルタイムでカメラで翻訳できるっていう開発をしてたあの企業をもう、うん、もうごっそり買い取ってしまって、ね、っあの開発を進めてたっていうことですよね、うん、まあ面白いです、面白いです、うん、あのちょっとネット上で見たやつは、あの寿司のネタのイクラっていうのをこれで撮ると、
うん、
ハウマッチって出たってやつですね。
それは知らないけど
それは出るやろなってことですよね。
はははあ、そういうことね。いくらって
そう
カタカナで、あ、ひらがなでいくらとかカタカナでいくらとかそういうことね。
前後の脈絡があって、例えば魚の卵、うん、鮭の卵の加工したもののいくらって出たらちゃんと出ると思いますけど、うんうん、いくらってしか出なければ普通はハウマッチですからね。
まあそうね、難しいところではありますね、うん、リアルタイムカメラ翻訳の前があったのは皆さんご存知ですかね。
あ、そうですね、はい、皆さんご存知だと思いますけど説明お願いします。
はい、あの翻訳アプリを立ち上げてカメラモードで一回写真を撮るんですよね、
はい、
撮影するんですよ、
はい、で、はい、英語のテキストを抽出してっていうことですね。
そうなんです、 OCR みたいなのが
バーッと、ね、そうそうそうそう、
でそれで四角くこうなってて、ここは読めますみたいな感じのこ う, うっすら、うんうん、あの教えてくれるんですよ。でグレーにがかかっててですね、うん、そこ指でなぞるとこの部分を翻訳してっていう指示をすることになるんです、うんうん、でそれで読んでくるんですけれどもね、うん、あれがまたね、なかなかそのまず OCR がね賢くなかったの で,、
はい、そうです
よね、なかなかこ う, うまくできなかったっていうイメージがあってです ね,、
うん、そうですね、自動的に文節ごとに区切るっていうのはすごいなと思った覚えがあるんです当時、うん、
これでワンセンテンスだよっていうのをこう、うんうん、指示しますからね、
うん、
そういう補助的なそのものがあるんですけれども、今回はそういうものは全くなくて、うん、全部あのお任せっていうのがねありますね、
うん、そう全部お任せだからこそいくらがハウマッチになっちゃうんですよね。
そうですね、でも単語しか基本的にはできないっていう短いセンテンスの、まあ、メニューだとか使い方はやっぱり今すぐどうしてもすぐ使いたい、しかもそのテキストを入力なりなんなりするっていう手間も省いて使いたいっていうのですので、やっぱり旅行先とかね、
うんうん、
そういったものとか、あとはこの先に、まあ、何かそういう、災害が起きた時に単語としてこう危険とかこう そういう短いセンテンスで出たものを知りたいとかそういう使い方になる、そういうのになっていくと思いますけどね。
そうですよね。私だからあれですもんね、その海外のお店で出てくるメニューとかあるじゃないですか、
はい、
あれが一体何なのかってわからないことよくあるじゃないですか。
あのね、はい、これはね、うん、私あのフランスに留学してる子が いたんですけど、うん、で現地で落ち合って一緒に1週間ぐらい、まあ、フランス国内を旅行してっていうのがあったんですけど、その留学しててベラベラ喋れる子ですら、うん、メニューっていうのはもう一番厄介だと言ってましたね。
あ、そうなんですか、
うん、でメニューはメニュー用の辞書が別にあるんですよ。私もそれは持ち歩いてました。
ほうほうほうほう。まあ、確かにそうですね。日本食の和食の店でも私らでもなんやそれっていうのありますもんね、
うん、あの料理の仕方っていうかその調理法とかそういうのってなかなかこう言葉だけではわからないっていうのもあるんですよね、うん、なのでそういうの、 あのどうしても難しいので、まずはそういうところがその AI とかで鍛えられていくのかなっていう気はしますけれどもね。やっぱりなんとなくそのシチュエーションとして考えると、あのスーパーに行ってこれはどういうものっていうのとかっていう、ね、はい、ああいうのとかがと、あとはメニューっていうのが一番初めにその活用としてシチュエーションは考えやすいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。私メニューやっぱりもう、うん、もう今だに覚えてるけど、イエメン料理の店に行った時に、うん、もう、うん、何かわからなかったですもんね、
うん、あとはあの看板ね、
はい、
特にあの、まあ、表示はいいんですけれども、うんうんうん、そう注意書きが書いてあるちょっとしたものとかっていうのはね、何の注意なのかっていうのは、まあ、アテンションって書いてるのは分かるんです。 その下に何が書いてあるのかっていうのがちょっと難しくて、うん、特に禁止事項っていうのは目をあの通しておくべきじゃないですか。
あ、そう、でないと捕まったりしたら困りますからね。
そうですね、あの 許可っていうものに関しては、まあ、まあまあいいんですけれどもね、やってはいけないことっていうのはやっぱり気をつけなければいけないので、その辺のところとかね、そういうところが早く対応していくんじゃないかなというふうに思いますけれども、そうそうそう。でもう一つお伝えしなければいけないことがあるんですけれども、はい、このインターネットウォッチの中の文章に、うん、リアルタイムカメラ翻訳は英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語の各言語間で翻訳機能として2015年1月より提供されておりましたけれどもっていうことでずっと続いているんですけれども、
はい、
1月の29日の時点で私日本語環境の iPhone とフランス語環境の iPhone とで確認してみたんですが、英語と英語を絡む多言語でしか、翻訳ができないんですよ。ああ、はあ、リアルタイム翻訳、は
い、つまり英語を真ん中に置いて、うん、その周りにいろんな言語があるっていうイメージですね。です、
だから翻訳元もしくは翻訳先のどちらかに英語が入ってないとダメなんです、
う
ん、
ダメってことですね、うん、
そうなんです。それはリアルタイムはできないです。ですので、フランス語と日本語っていうのはリアルタイムできないです。
はいはいはいはい、
はい
はい、
という感じです、はい、
よくわかりました、
うん、はい、
でも将来的にはそれも対応してくるようにはなるんでしょうね、
うん、そうですね。まずはね、多分 Google がね、うん、アメリカの会社ですからね、英語からっていう軸になってくるん
でしょうね、う
ん、
まあそうですね、しょうがないですね、うんうん、
はい、
まあ、このリアルタイム翻訳ですね、なんか本当にさっき言った翻訳こんにゃくの話じゃないですか、近未来的な将来実現できるようなイメージだったんですけれども、まさに今はできるようになったということです。で、さっきクエさんの話にあったように、今英語中心ですけれども各言語間でできるようになるということが夢だと思いますんでね、この先のさらなる機能向上に期待したいと思います。
はい、
2017年1月26日12時3分にリツイートした記事です。アップル機器のトラブル、まずはアプリでチェック、公式アプリアップルサポートがリリース、 Gizmodo Japan からの記事です。
はい、
これはですね、アップルの公式のサポートのアプリアップルサポートというものが出ましたということです。
はい、
アプリなんですね、 iOS で使えるアプリなんでですね、いろんなことができるようになってますけれども、まあ、ちょっとでもあれですよね、クヨさん、陳腐な感じがしますよね。
もともとウェブブラウザーでやっていたことをアプリ内に一つにまとめましたっていうだけで、新しいことはないんです。ただこうなったのは、まあ便利でしょっていうのもあるし、こういうふうにまあアプリが中心になってますからね、だからそこでまあその困った時はこのアプリっていうふうでこう住み分けができているっていうのは分かるんですけれども、こうなったには原因があるんですよ。
はあはあ、こういうアプリで、うんまあ、サポートするようになったのには原因があるってことですね、
はい、需要が、うんまあ、それだけあるってことなんですけども、うんうんうん、なんかあの大学ので教えてらっしゃる先生が嘆いてらっしゃって、最近の子はブラウザー使えないんだよっておっしゃるんですよ。
ああブラウザーって
のはウェブ
ブラウザーですね、
うん、ウェブブラウザーの使い方知らないとかなんです、うん、でそれでそれはどうしてかっていうことに、まあ、その話は進んでいったんですけども、うんうんうんまあ、先生それっておそらく例えば LINE とか Twitter なんかでも、うんまあ、まあ Facebook でもそうですけども、リンクが貼ってあるじゃないですか、タイムラインにね、
うん、
投稿のところに。でそれをあのタップするとアプリ内でブラウザーのその内容が表示されちゃうんですよね。なのでブラウザー使わなくても済んじゃってるっていう部分がすごく大きいんじゃないかなという話になったんです。
あ、じゃあ自分たちが欲しい情報だとか欲しい機能は、うん、もうほぼアプリで実現できている時代だということなんでしょうね。
そうです、うん、あえて何かを探すって言っても例えば、うん、アップルにはないですけれども Google Android なんかだと、うん、Google のアプリにブラウザーの機能こうがあるんですよ。
ほう、
なのでそこでもう調べたりとかすると、例えばほら言ってるじゃないですか、ここから一番近いパン屋さんとかっていうと
バーッとやってますね、
検索したりとかしてくれちゃうとかいう機能がもう標準で乗、うんね、っかっちゃってるんで、うんうん、あの意識しなくて良くなっちゃってるっていう、すごくなんかかゆいとこに手が届きすぎちゃってるアプリの弊害で、まあ、そのブラウザの使う方っていうの根本的なところがあんまりこうよく分かんないという方がいらっしゃるみたいなんですよ。じゃあ
そのブラウザみたいに何でもできるということが必要ないっていうことですね、うん
はい、
目的別にアプリがあって、そのアプリの中でそのアプリの、うん、まあ言ったら誘導される範囲でやっていくっていうことですか、
は
い
うん、そうです。これ基本的にさ私も触ってみましたけど、うん、これが登場する前のブラウザでやってたことと今のところはほぼ何ら変わりないんですよね、ま
あ、変わんないですね。
はい、うん、
でこれも多分ブラウザと一緒であれでしょ、サポートのチャットとかと話できるんでしょうね。
おそらくそうなるんでしょうね。
うん、でやっぱりウェブでやってたアップルのサポートとしてやってたことを、まあ、アプリに特化したっていうイメージなんですかね、
う
ん、
そうですね、まあうん、EC って言うならもうすでに登録してあるその、うんうん、アップル ID で紐付けされている自分の持っている製品っていうのは、うん、あの保証期間がいつまでっていうのがすぐタップしたらすぐ出るっていう、
まあ、そうですよね。私も使ってみましたけど、はい、私の Apple ID で入れば私の Apple ID に紐付けされて、まあ、相手私が購入したものがバーってちゃんと出てきますもんね、
はい、
で今はその例えば保証内のか Apple Care で保証されてるのかみたいなのが全部出るし、で、はい、自分で名付けた名前まで出ますもんね、
はい、
例えば大道の iPhone SE とか出るから、おーすげえなと思いながら見てましたんで、うん、なるほどなるほど、よく分かってきました。うん、
はい、うん、まあ、でもこの機能自体も、ブラウザーにもあるんですよ。ただ、うんすでにですね、まあ、ちょっと分かりやすくはなっているなと、うん、あのアプリでは分かりやすくなっているなっていうふうには思いますけれどもね、はい、
まあ、でもこういうふうなことをすることによって、うん、まあ、言ったらジーニアスバーに今開店前からすごい人並んで、うん、もう土日なんかもうびっくりするぐらいの人並んでるじゃないですか、
うん、
これがちょっとでも改善されたらいいなとは思うんですけどね。
そのアプリの中だけで解決はしないんですよね。そのためのあくまでも手助けなので、
ね、うん、まあね、まあ、まあそうですね、はい、そうですね。
でそれでその時に初めからその状況を、うん、あのジニアスが聞き取り調査をするという問診をするというところはもう終わっていて、うん、問診自体はこれで、あの、まあ、一通り終わっていて、すでにその、まあ、カルテみたいなのが出来上がってるっていうイメージなんでしょうね。ですからそういう点ではその作業効率は上がるかもしれないですね。
まあ、そうですね。さっき言ったようにウェブが不得意な人でもアプリからそれをやってもらうということなんでしょうね、うんうん、
はい、
でまあちょっと徹底的にあのお話して、この最初からこのアプリがインストールされているような形でお渡しできるようになればですよ、
うん、
ジーニアスバーに並ぶ人も減って、本当にサポートが、本当に規模のサポートが必要な人だけがジーニアスに来るような形になってくれることが、うん、まあ、アップルとしての最終目標的な感じなんでしょうかね。
そうですね、
うん、このアップルサポートアプリ、私も小屋さんも使ってみましたけど、まだちょっと足りないところがあるなと思います。これから、まあ、どんどん発展していってですね、はい、もう最終的にはこれだけでほとんどのサポートができるようになってくれたらいいなと思います。
はい、 ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい。
深夜残業続きなので俺どうかしちゃったのだろうかクエスチョンマーク、これ聞いたことあると本気で思ってしまいました、びっくりしたとヒロフワさんから1月27日8時8分ツイートいただきました。続きまして、あれあれあれあれ、既視感ならぬ貴重感、ヨホーワシポはじめまみたさんから1月27日1時9分のツイートと、65回だと思ったら64回クエスチョンマーク、とりあえず寝てみますと、この方初めての方なんですが、アカウント名がアットマーク小生垣さんから1月27日1時58分のツイート、それからあれクエスチョンマーク、第65回を再生すると第64回が流れます、私だけクエスチョンマークと、パンダ屋さんから1月27日5時53分のツイート、それから、タイトルは65回配信なのに内容は64回がドゲンカセントイカンとブラフォードこの世界の片隅にさんから1月27日5時57分のツイートまとめて紹介させていただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、コメントありがとうございますとともにご迷惑をおかけしましたというところなんですけれども、これ皆さん書いてくれてるのは私が1月の27日の深夜にリリースした、65回の配信なんですが、当初は間違ってですね、シーサーブログの RSS、 つまり iTunes への RSS を出すブログにですね、間違って64回の音源を上げてしまっていたということなんです、
うん、
なので朝の5時45分ぐらいですかね、それぐらいに、まあ、気づいて再アップしたんですけど、それまでの方は、うん、なんと65回の配信という題目なのに64回の音源が、まあ、落ちてきてたという次第です、まあ、本当に申し訳ない限りです。
私なんかね、ニョホーさんのツイッターをたまたまそう 流し見してこの時間、
はい、
でこれ聞いたことあるんじゃないのみたいなことが書いてあるんだけど、何言ってんだろうなニョホーさんと思って、で大道さんから、まあ、翌朝に全てのことのが終わってからこういう処理でした、申し訳ありませんっていう連絡をいただいて、ことのテーマ全て終わってから、あ、ニョホーさんの言ってるのは間違ってるよってことだったんだと思って、私がこの1時9分の段階で気がついて大道さんに連絡してれば、もうちょっと後の時間帯の方はね、こういったことにならずに済んだんですけども、本当申し訳なかったですね、はい。
まあ、やっぱりでも一人でこうやってるとそのチェックとかもやっぱりまあ難しいので、まあ、どうしても仕方ないところではありますよね。ただし、まあ、再発防止は簡単ですよ。ちゃんと頭を何分か聞けばもうすぐ分かることなんでですね、まあ、ちょっとそこはもう再発防止のためにそれを徹底していきたいなと思ってます、
はい、
本当に皆さんに迷惑かけたと思っています、もう申し訳ありません。
では続きまして、
はい、
対面収録を固くなに拒否するクイフワさん、きっと過去の対面収録でよほど嫌なことがあったんでしょうね。ワシポの第3回私も聞きました。そうか、大道さんのセクハラ発言は全て脚本演出だったんですね、かっこ本当かな。毎週の配信本当に待ち遠しいです、体に気をつけて頑張ってくださいねとペギラさんから1月の27日18時12分にツイートいただきました。
はい、ペギラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、もう体には気をつけてるんですけれども、すでにもう怪我してですね、今歩けないような状態なんですけど、
ね、はい、笑っちゃいけないんですけれどもね、
はい、いわゆる筋肉断裂ってやつで、まあまあ内出血はするわ、歩けないまで困ってます、はい。まあ、とりあえずセクハラ発言等は全て脚本と演出なんですよね。
あ、そうなんですか。
私もそんなセクハラ発言を面と向かってできるほど心が強くないんで。
あ、よくわかりました。
なのでこれからも自己満足を大事にしていきたいので、はい、対面収録はしていきます。
どういうオチですか。はい、次いきます。
はい、
システムの再インストールに時間がかかる、よくわかる。今もシステムが不安定なところがあるのでやりたいのだけど、なかなか踏み切れなくて数ヶ月、そろそろなんとかしないと、てんてんてんと、クニーさんから1月27日朝7時8分ツイートいただきました。
はい、クニーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、クニーさんにはこのコメントいただいた後に気合でやりましょうっていう話をしました。
気合で片付かないこともあるんですよね。
気合しかないって、これは。まあでも気合いりますよね、本当に。
うん、いります。その間にこう毎週のルーティンとかが何もなければいいんですよ、うん、か、あの、なんていうのかな、他にマシンがあっていくらでも代用が効くとかね、いうのだったらいいんですけど、そうじゃなくてもうこれ1個でとかっていうと本当ちょっと困っちゃうんですよね。だからフルバックアップは常に取っているけれども、うんうんうん、じゃあ綺麗に入れ直すかっていうとまたそれはちょっとまた違うんですよね。難しいとこですね。かその点で、ね、またこれ話戻るんですけど、クロームブックはいいですよ。
うん、早かった。私もやったけど早かった、うん。まあ、そういうわけで、そういう意味ではクロームブックやっぱり偉大ですね。
偉大ですね。
はい、はい、うにさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。 iPod なの交換されたんですね。どうしてもこの形を持っておきたくて交換プログラム使わないんですが、バッテリーが危険ですかねと塚さんから1月28日19時56分ツイートいただきました。
はい、塚さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、塚さんもそうですね。私もこれがずっと残してあげたかなと思ったんですけれども、うん、やっぱりバッテリーが原因っていうのと古くなってきたことが、まあ、この原動力になったと思いますね、
うん、だって本当バッテリー持たないでしょ。その爆発する云々よりもやっぱり持ちがすごく悪くない
ですか。悪くなってしまったし、うん、でそれを充電することによって、充電すればするほど爆発の危険性って高くなるわけじゃないですか、
うん、
なので怖かったんで私はもうついに変えてしまいましたね、
うんうん、
来ましたよ。6週間かかるって言われたけど3日で来ました。
6週間は一体何だったんですかね。
どんだけ早いねんっていう話ですよね。
なるほど。
というわけで塚さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。黒歴史ではなくダチョウ倶楽部状態だったとはびっくりマークと、みどりんさんから1月の27日20時ちょうどにツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
本当まさにダチョウ倶楽部状態ですからね。
え、どういうことです？
いや、だから佐竹さんの解任動議を出した後にですね、
はい、
あのみんなで、じゃあ佐竹さんが代表解任されましたと、
うんうん、
じゃあ誰がやるんですかって言ったら、はいはいはいはいってみんな手を挙げて、
うん、
で佐竹さんがじゃあ俺もやりたいって言ったら、どうぞどうぞっていうやつです
。なるほど、はい、あ、そういうことですか。
はい、
あ、じゃあなんか、あ、要するに佐竹さんが上島竜兵さんだと、そういうこと、まあ、
そういうことですね。しかもそのタックの規約上代表になれない人がみんな手を挙げるってやつですね。
あとタックの、なれない人しか手を挙げないみたいな。
あとタックの会じゃないやろってやつで。
ああ、なるほどね。
私は絶対手を挙げなかったんで、あの時は。
うん、
はい、まあ、まさにみどりんさんが言うとおりダチョウ倶楽部状態で、もうみどりんさんがあれですよ、うん、うちのタッグに入ってもらったらもうすぐ代表任せますよ。
すごいコールが突然起こりましたね、
はい、ただしまあ入会金払ってもらわなあかんですけどね。
それまだ生きてるんですね、
はい、入会金結構いい値段しますからね。
ああ、そのようですね。
はい、クヨさんも入ってくれたらすぐ代表ですよ、は
い、いや私そんなお金ないんで。
え、いいです、体で払ってもらえば食事1回でいいです。じゃあ
どうして大道さんのその、あの、私益になってるんですか？
いや、私が、だから食事1回で私がその分現金でタックに納めますから。
ああ、なるほど、そういうことですか。
はい。
そう、納まったことがちょっとよくわかんないですよね。
まあ、
明朗会計というか、明朗か、なんか本当会計報告がちょっと怪しい感じがしてきました、
はい、うちは不明朗会計ですから。
そのようですね。はい。はい、
というわけでみどりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第66回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
黒さん、あの AUGM 伊勢志摩の2017が今月の25日に開催されるという情報を得ました。
2015年の6月だったかなに AUGM 三重っていうのでされたんですよね。
うん、で、うん、その同じメンバーでこれ第2回目と言うていいんですか、形的には。
まあ、以前のね三重が2つの UG が、まあ、合同でされたんですけれども、うんうんうん、今回は1つの UG 伊勢志摩地方の UG1 で開催するという運びのようですよ。
なるほど、じゃあ伊勢島での初の AUGM ってことですか。
まあ、タイトル通り AUGM 伊勢島ってつくのはもう初めてですもんね。
なるほど、なるほど、はい。うん、まあ、今ちょっと紹介しましたように、今月の2月25日の土曜日に宇治山田の駅前にあります伊勢市観光文化会館というところで開催されるようです。
はい、近鉄の駅ですね。
近鉄の駅ですね、はい、はい。うん、うちの AUGM 大阪の1週間前なんですよね。
うん、続きますね。
続きます。で、まあ、出られるのはあの林信之さんにスターテックさん、ベルキンさんにオフィスアジアさん、フォーカルポイントさんにアドビシステムさんということなんです。
うん、今のとこね、はい、はい。
まあ、AUGM の常連メンバーですよね。
そうですね、うん、あのウフィスユイアジアさんっていうのはあの指電話をリリースされてる会社ですけれどもね。
まあ、そうですよね、うんうん、これたまたまかもしれないんですけど、うん、その次の週にある AUGM 大阪でもですね、
うんうん、
ベルキンさんにオフィスアジアさん、うん、フォーカルポイントさんにアドビシステムズさんは出ます。
あら、あら、
はい、
もろかぶりですね。
そうなんですよ。
じゃあ、まあ、違うと言ったら、うん、私が愛用している、あ、ダイトさんも愛用されてますけれども、うん、ギルドデザインさんぐらい違うと言ったら、
あ、そうですね、ギルドデザインさんは来られますもんね。
はい、
うん、
あの大阪の方にね、はい、いらっしゃいますね。
ベルキンさん、フォーカルポイントとアドビシステムさんは前からも大阪に来てもらってたんですけれども、うん、今回、まあ、大阪でもオフィスアジアさんをあの、うん、うちのスタッフの中からぜひ呼んで来てもらおうやって話が出たんで、
うん、
お声かけしたんですけれども、
うん、
まさか三重にも来られるとは思ってなかったんで、
はいはい
はい、オフィスアジアさんの高橋さんですね、あの、はい、三重に大阪に2週連続で申し訳ないなと思ってですね、逆にそれをこの発表を見て知ったっていう限りなんで、
はい、
あの、まあ、高橋さんから全然その前の週三重にも行くんですって話聞いてなかったからですよ。
あ、そうなんですね。
うん、びっくりしました。 AUGM っていうのは、まあ、本来の姿は何個かのユーザーグループが集まって Apple ユーザーグループのミーティングということなんですけれども、はい、まあまあ、うん、最近は単独の U 字で開催されるとこもありますよね。
まあ、必然的にね、例えばほら、うん、大分とかだと、
うん、
大分とかね、鹿児島とかっていうのは結構、うんうん、県内にもう唯一っていう感じだったりするじゃないですか。でも、規模がね、もうね、もう人数的なボリュームって全くね、会員数とか違いますしね、
うん、
もう一つでも全く開催できるというかね、っていうのもありますしね。で、例えば名古屋とかだと、まあ、大阪もそうですけれども、うん、もういくつかあって合同でっていうのが、まあ、まあ、大体初めなんかそんな感じで始まったんですけどね。
まあ、そうですね、うん、だからスタッフをだから一つの UG だけで出すっていうのはすごいなと思いますよね。だからそれは回数を重ねていくことは大変だと思うんで、まあ、うん、ぜひそれで、まあ、できるんであれば回数を重ねていってもらいたいですよね。
うん、そうですね、うん、
大阪も年4回やってたんですけど、
うん、
年4回が大変になったんで年3回に減らしましたんでね、
うんう
ん、だから大阪は6個の UG が集まってその UG がスタッフを出していただいてやってるんで、まあ、ありがたい限りですよね。AG も大阪の実行委員会の代表も、まあ、私で4代目というふうになってこう世代交代もしてどうにかやってこれてますんでね、ぜひこの伊勢志摩さんも AG もやられるということですから長く続けてもらいたいし、いろんな人と、まあ、関わり合っていろんなスタッフが協力してやってもらいたいなと思いますね。
はい、もうね、参加登録はね、
うん、
始まったんですよ。
そうですね、アテンドで始まってますね、
うん、そうそう、1週間ぐらい前に始まって、うん、私もツイッターでツイートもすぐしたんですけれどもね、はいはい、
うちのあれですよ、タックのもちろんウェブページでも紹介してますし、まあ、フェイスブックページでも紹介してますし、うん、ツイッターでも紹介してますんで、うん、まあ、ぜひ皆さんにもね、参加できる方には参加してもらいたいなと思いますね。
はい、
はい、この次の週にある大阪ともどもですね、皆さんよろしくお願いします。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第66回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第67回は来週2月10日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お聞きになった方の iTunes でのレビューへの評価とコメントをいつものことながらお待ちしております。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
きます、
はい、
2017年1月20 1月27日
ん2月2月3日だと思います。
出花をくじかれたってやつですかこれもしかして、
うん、しっかりやれ。
すいません、もう一回いいですか。
どうぞ。はい、どうぞ、は
い、頭へいきます。
はい、
2017年2月3日タックポッドキャスト第66回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
番組を
ん
もう一回いいですか。ちょっとダメですね。
うん、ちょっとい
やだいぶダメですか。
はい、しっかりやらんかい大道。
すいません。
頭からいきますか。
うん、頭からいきます。
はい、
2017年2月3日タックポッドキャスト第66回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。あー映った。
しっかりやれクイファ
ー。そんな大道さんに言われたくない。
もう一回いきます。
映った。はい、